月一隣のポッドキャスト、今月のゲストはポッドキャストアンバサダーを配信されております新井里奈さんです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや久しぶりに喋りましたよ月一で。
いやこの幻のユニット月一さん復活、うん、まさか私の番組でと。
いやいやでもね復活すると思ってなかったですからね。
うん楽しかったし嬉しかったですね。何よりもお声掛けいただいて。いや
本当に本当に、
いや、うん、嬉しい。いやあでもこれは、まあ、紹介していただいたあの俺たちライブズまた俺またの庄司さんの
庄司さんです、ね、
キューピットのおかげなので、はい、
キューピット、
いいですねこのキューピットにな順番になっていくシステムね。
そうですね。
うん、
ちょっと幸運を運んでる感じがありますよね。
そうそうそうそう。今度はね味玉さんがね遊びに行っていただけるっていうことなんで、すごい、うん、あの
そうですね、そうなんです。
いただけるようにお願いをしましょうね。
はい。ね、おまやさんとゆうすけさん、キューピットになっていただいてるので、はい。あと私が頑張って告白するだけというところで。
いや、でもね、さっきちょっとオフでも言ってたんですけど、
うん、
ね、あの、インタビューされるってなかなかね、
う
ん、僕らずっとする側だったんで、言われてみれば、新鮮で、ね、ちょっと違った緊張がありましたよね。
ですね、言いたいことを半分も言えないってこういうことやなって思いました。
本当ですか。いや
うーん、
でもなんか聞く方もこう私今回あの、うん、お二人に事前にこんなこと聞きたいですってい う, こ う,、はい、こうリストみたいなのをお投げしたんですけど、うん、これ書きながらも、はいはいはいはい、いやこれ話がこっちに行ったらこんなことも聞きたいなみたいなのを考えてくるともうなんかね、うん、まとまらないんですよね質問上もだんだん。
いや、わかります、わかります。
いや、わかりますって言いながら、私たちは一度もああいうものを作ったことがないっていうのは
、言われてましたよね、本編で。
ぶつけ本番で有名なね、月一ですから。
そう、そうなんです。ゲストさんにもそれを強いるというね。
いや
いや、でもね、会話は生き物ですから。
うんうん。
まあ、そうですね。そうですね。
私リナさんにいくつか聞きたいことがあるんですよ。そこで、
はい、
そこでっていう、はい、
あすごいリストがある。
ボイそうなんですよ。ボイシーをやられてるじゃないですか、
はい、はいはい。
で、あ私の勝手なね勝手な想像かもしれないんですけど、ボイシーってすごいハードルが高いというか、
うんうんうん、
そこで配信する人もすごい選ばれてる感じがするし、どうやって、まあ、どうやってボイシーにいたかっていうのを過去回聞いてもらったらいいとは思うんですが、大変じゃないですか、なんとなく。ボイシーに配信するって。
そうですね。でも、それを言うと、私、うん、一度オーディションで落ちてるんですよ。
いや、でもですよ。
でもですよ。
でもですよ。
で、私、それこそあの配信してるのがあの皆さんそのインフルエンサーの方々がやってらっしゃるような自分の番組っていうわけではなくって、うんはい、ニュース番組ですね、はい、あの英語ニュース番組のボイシーニュースブリーフっていう、うん、そのニュースの、木曜日担当っていう曜日担当制の番組なんですね。なので、はい、収録は週1なんですけど、これちょっと話戻ると、
はい、
オーディションする前にボイシーがどんなものかってほとんど分かってないままで送ったんです。
あそうだったんですね。
それもすごい。
そうなんかもともと何だったかな、もともとその前に やっぱりポッドキャストすごい好きで、うん、ポッドキャストでいろんなことしたいなっていうふうに思っていた時に、うん、じゃあ日本で音声業界とかってどうなってるんだろうってこうネットサーフィンをしてた時に、
はい、
おなんかボイシーっていうのがあるんだと思って、はいはいはいはい、でなんかオーディションあるみたいっていうの、うん、たまたまその時期がオーディションかかってたのでじゃあやってみようかなと思ってやってみて、うん、あの私自分絶対受かるってなんか知らないけど変な自信で思ってたんですけど落ちてい
やいや
大事ですよね。
オーディションなんて受けるもんじゃないからね。
そうそうで落ちてで6ヶ月ぐらいしてからあの後任の方を探してるのでいかがですかってお声をかけていただいて、はい、繰り上げ当選だったんです。そうだからあんまりそのボイシーが そのどんなものかっていうのをあまり分かってなく、あとどんなすごい人が他にこう配信してるのかっていうのもあんまり知らないまんま、はいやりますって言ったもんで、
はい、それはもう 100% 英語のニュースなんですか？
あ、ですね、そうです、うん、もとも、この番組自体はニュース番組と言いつつニューススラッシュ英語学習番組みたいな感じで、
うん、
で、はい、元記事はあとニューヨークタイムズの、あの短めの記事を、うん、まあ、読んで、その中から、はい、あの必要な単語とか注目単語をピックアップして解説して、うん、はいはい、あと、まあ、自分のこと好きなことを喋って、それポッドキャストのコーナーしてるんですけど、うん、好きなんで、
はい、
それして終わるっていう感じなんですね。そう、
そう、私もこうちらっと一回あのボイシーのアプリを入れてないので、
なん
かホームページから聞けるやつで聞いてみたんですけど、はい、いやいや すごい流暢だって今更言うてもなんですけど私英語も全然ダメなんで、こう本当にポンコツの理系だったんで、ゆうすけさんはね英語得意でそういうお勉強もされてきた、なんかそういう中にいるとすごいなしか思わないんですよね
いや
でもあれですよね、あの海外のものを訳して届けてくれるってすっごいニーズあると思うんですよね、うん、普通にやっぱりそういう英語わかんないってなったら、ね、もう別世界のことみたいになっちゃって、
そう、
もうともすれば自分とは関係ない出来事みたいになっちゃうけど、同じ世界で同じ陸続きでね、陸続き同じ空の下で起こってることやから、ね、うん、それをなんか届けてくれる番組ってすごくいいなって、あの聞いてて賢くなった気分になれるっていう自己高揚感もすごく大事
ありがとうございます
半分英語だしね、
半分英語だし、
聞いてないのになんか半分英語聞いてるみたいなね、
そうそうそうそう、賢くなった気になれるってね、こうリスナーとしてもなんかこういいんですよね
あ、でもそれはわかるかも、いや、あのそれこそ、うん、あの他人の、ね、うん、そうそうそう、なんかのプロの方の文とか聞いてて、うん、いや、うん、今日めっちゃ賢くなったわって思う10分とかありますよね、うん、そうそう、確かに
そうそうそうそう、
へえ、いや、そうなんですよ、全然ね、なんか、
うん、
そんなこう あまりなんかすごい人みたいなあの方とこうね、他のパーソナリティの方とかは例えば留学経験がある方とか、うん、海外でビジネスされてる方とか、はい、あの多くいらっしゃって、で私全然留学組でもなくって、うん、あの英会話ずっと通ってた、30ぐらいまでずっと英会話通ってたみたいなものなので、別になんか他の方と比べてもネイティブ感がちょっと違うというかあったりするんですよね。だからそういう、
いや私には分からない
あのオフ会で一回これ言っていいのかな、はい、あのオフ会であの結構仲いいんでみんなで飲んだりとかするんですね、ズームで。
ああ、そうなんだ。
でその時に一人の方が、まあ、あの日本生まれ日本育ちなんですけどずっとインター行かれてた男性の方がいらっしゃって、うん、でたまたまあの多分、どなたかな、なんか外国人の方もそのチームの中に行って一緒に飲んでたんですよ、オンライン飲み、
うん、
でまた新しくそのズーム飲みに入ってきた方が全然英語わかんないから訳してってその場で同時通訳してって言ったら、その方の同時通訳がもうめちゃくちゃすごくって、パラパラパラパラパラパラパラ、
同時通訳はまたね難しいですからね、
頭めっちゃ続かいそう、
でも本当にもうなあ、いや全然別になんかあのストレスも何もなく綺麗に訳してやってて、その方天性だなと思って、そう、
すごいな、
そんなすごい方がいっぱいいるんです。
それで僕思い出したエピソードがあって、
うん、
まさにあれですよ、あのポッドキャストアンバサダーに行った時にあの話したポトフさんのインターナショナルポッドキャストデーのやつですけど、うん、
はいはいはいはい、
日本人として初めてこうね出られるっていうことなので、基本向こうなんですよね、英語圏なんですよね、うんうん、
アメリカ時間なんですよ、
う
ん、
そうそうそう、ほんで言ったら日本人がこう出るときに僕らも行くじゃないですか、コメント欄とかに、
うんうん、
で話してあることを一生懸命コメント欄であの同時通訳しようと頑張って、うん、あの英語わかるそのポトクさん周りの人とかが一生懸命こう あの今喋ってることをねコメント欄に上げていくっていう作業をね何人かでやったのを思い出しました。
すごいよ日本語を英語にトランスレートしてみんなでどんどん流してたらしいんですよ。
すごい、
ね、
聞いてることをね喋ってはることをやっぱり、ねうんうんうん、海外圏の方にもこの伝えたいというか
分かんないじゃないですか、うんうんうん、日本語、うんうん、だから一番日本の時が盛り上がってたコメント欄はすごかったっていうのがね、うん、後々聞いたらそんな話でしたね。
すごい
すごいらしく私はあの時は石垣の空の下でしたね。
石垣にいらっしゃったんですか？
そうなんです。1ヶ月ぐらいなんですけど、うん、石垣島のとあるスパで1ヶ月セラピストとして働いてました。出稼ぎに行ってました。懐かしい。
すごい。あの同時通訳されてる方今石垣に住んでらっしゃいますよ。
そうなんだ。
石垣に住んでるめっちゃビジネスマンですその方。
そう。ああでもじゃあ日本で、あそっか、ボイシーだから日本人は多いですよねやっぱりね、
うん、まあ、ほとんどもうリスナーさんは日本人っていうあの、
うんうんうん、
定というか設定で配信をしているの で、ね、そう、うん、でただあのやっぱりボイシーって私もまあ海外からあのしてるんですけど、うん、リスナーの方も海外に、はい、例えば転勤されてる方とか海外移住、うん、海外に住んでる日本人の方のリスナーさんとかも結構いらっしゃって、だからコメントでいただくと、うん、はい、アメリカ在住ですとかシンガポール住んでますとか、うん、そういう方も結構ちらちらいらっしゃるので、うん、結構外から国外から聞いてらっしゃる方も多いみたいですね、あの、うん、あの番組、うん、
そうですね、まあ、いやうちの番組ですら海外在住の方結構いらっしゃいますからね。伊助さんもないですか？
ありますよ。
あのポッドキャストの分析見たらなんかすごい国出てきません？
出てきます、出てきます、
出てきますし、うん、お手紙というかメールですけど、メールで韓国の女の子から来たりとか、あとアメリカの主婦ですって、特にアロマの配信してる時とかは、うん、アメリカからは2、3通いただいたと思いますね。
すごい、うん、それは日本人の方ですか？
そうですそうです、あの向こうに住んでる日本人の誰々ですみたいな感じ。あ、でも韓国の女の子は韓国人
の子ですよ。
韓国人で日本語を勉強してるから聞いてますっていう方が、うん、はい、ツイッターで DM をくださったことがあります。すごい。
ポッドキャストをね語学学習のツールにしてる人結構いらっしゃるみたいですよ、うん、
みたいですよ。
多いですよね。なんかね、なんか一番あの人気のあのジャンルもニュースか英語学習って言って、
そうですそうです、う
ん
う
ん、ね、よくランキングとかでもそうですよね、うん、
そうですよね。 でも配信してる以上ね、うん、あの世界のどこからでも聞けるシステムなので、
うんうんうん、
本当にね、配信者が誰が聞いてるって、ね、把握してないじゃないですか。
うんうんうん、
だからびっくりするようなところからね、
そうですよね、
聞かれてるのが、うん、
ありますあります。
ほとんどの方サイレントなのでね、うん、サイレントリスナーさんなので、ね、
確かに、うんうんうん、
そう反応してもらえるとびっくりしますね。確かに
ね。
でも私はほとんどが日本で、今ちょうどあのポッドキャスト の分析ツール見てるんですけど、
はいはいはい、
10% ちょっとがアメリカから。
あ、
でも 10% って多いじゃないですか。
2桁いくっていうのはすごいと思います。
うんうん、
あとあの私が住んでる香港が 6%、 これ多分私だけじゃないかな、う
ん、
私
そんなことですよ。 6% って結構ですよ。
6%、うん、でその次がドイツ。
ドイツも結構聞いてるっぽいですよ。三国志の話しててもドイツも
日本の方が多いとか
上がってる。いやどうなんだろう、多分特に英語はドイツ語近いので聞く人多いのかなと思いますけど、ドイツはね時々上がってきます。
でなんか、なぜかランキングにあのポッドキャストのランキングってあるじゃないですか。
あります、ね、
日本のもあれば香港のもあって、うん、シンガポールとかもあって、うん、それ見ると、
はいはいはい、
なぜかこの香港とシンガポールには、うん、一応ねランキング入ってる時がちょこちょこあるんですよ。なんで、
いや、やっぱりそっから配信してますは大きいですよ。
ですかね、
うん、うん、あると思います。
結構驚き、このアジア圏3カ国この 日本と香港とシンガポールそう、ここがね結構ちょこちょこ見えてくると、おなんか面白いリスナー層になってるみたいな、うん、感じで、
でも嬉しいですよね、
すごい嬉しい、
身近で聞いてくださるっていうのね、
そうそうそう、
ね、
でも自分で放送したものを聞きますか、放送されたら
聞きます、
聞きます、
私も絶対聞きます、聞きます、今だ聞く
いやね編集してても聞く、
自分で聞いて自分で笑ったりしてます
私も、
うん、
なんかアップルでも聞いて Spotify でも聞いてとかいろいろ媒体でこうやったり しますか、
あーけどね多分しても、あどうなんだろう、端末変えたら再生回数反映しますけど、基本的には1デバイスごとのカウントらしいですよ、
あそうなんだ、
うん、もうスポティファイまとめ聞きするときはスポティファイで聞くとか、なんかそんな感じだったりするかな、私は
面白い、
インターフェースの使い方がちょっとやっぱりなんていうの、ユーザーインターフェースがちょっとずつ違うので、行き聞きするときはこっちが便利みたいなのがあったりするのかなと思います、
確かにそうかも、
そう、僕音声配信を始めてね、この年になってね、大人になってから友達がいっぱい増えたんですよ、もうそれが楽しくて、ね、だから日本全国と言わず世界海の向こうにもね、うん、お友達ができて、うん、でこうやってほら、うん、オンラインでつないだら、ね、おしゃべりできるじゃないですか、
そうなんです
ね、うんうんうん、
それがもうねやっててよかったなって本当に思いますわ、
いや私も最近この私ツイッターも始めたのも今年なんですね、真面目に始めたのが、
うん、
で、
はいはいはい、
でそこでほとんどこう友達とかいなかったけど、このゲストとかをお迎えするっていう企画をし始めてから、はい、こうつながり始めて、
うん、
最近なんかねちょっと勝手になんですけど、みんな友達だと思ってるんですよ、私もゲストにお迎えした、
みんな友達ですよ、
いや
もっと絡んできてもらっていいですよ全然
そう、なんかこういろいろこうりょうさんとかこう森口さんとか、うんうん、みんななんかあなんか楽しそうとか思って参加しています、最近、はい、
入ってきてくださいどんどん
そう
ね、声聞いてるとね親近感がねすごい、
そうそう
高いから、
そう、うん、そうなんですよね、その他人の痛風の話とかって普通そんなねDMとかでしないじゃないですかでもこう聞いてるから、あ森口さんも吉田さんも痛風なんだとか思ったらすごいなんかね共感して、共感、別に私痛風ではないんですけど、なんとなくなんかね近い気がしてきて
パーソナルな話をね聞けるから、
なんかもう友達だと思っちゃって、
近いよね、
痛風大丈夫とかメッセージしたくなっちゃうんですよね
いいと思います、どんどん絡んでもらったら嬉しいですよ、
してあげ
てください、ね、いやなんかこうツイッター最近最強だなと思い始めたんですけど、うん、でもそれこそこう気軽に友達がこう できやすいとか友達と連絡しやすいみたいなところが、うん、いやなんかもうこういう感じでこうポッドキャストも来年したいなと最近ちょっと思い始めて、
おー、うん、
いいと思いますよ、
ね、いや楽しいですよ、いろんなやり方もやりようによっては何でもできるからポッドキャスト、
本当にいや、ま、結構ゲストに来てくださる方とか次の、うん、ね、
はい、
ご紹介いただいたアジノさんも、うん、こんなきっちりした番組に呼ばれて大丈夫なんでしょうかで皆さん返信で書かれてて、
そうですね、うちらも言いましたね2時間ぐらい
前に
そうそうです
そう、いやそんなことないんですって言って、でなんかやっぱりこうもともと私がそのテックニュースっていうカテゴリーで登録を、うん、このポッドキャストを登録してることもあって、
はい、
やっぱりそれに合うようなニュース系みたいなものをずっと最初配信をしてたんですね、うんうんうんうん、で、はい、でそれもいいんだけどなんかちょっと淡白だなと思い始めて、こう誰かとお話しするようなゲスト会みたいなのを始めたのがきっかけで今こう11回になるんですけど、最近そっちの方が楽しくなってきちゃって誰かと喋る方が
そのうちね2番組目ができますよ
ですかね
これね面白いことに、うん、ポッドキャスト1個始めると、いや次これを話す場所が欲しいって思うんですよ、
そう、そう
で2個目3個目って増えてきます。
いやマヤさん5つですもんね、先ほどおっしゃられてましたけど
マックスですけどね、
マックス5つ
でも新井さんね、すごく、ね、一緒に喋ってて楽しかったから。
あ、ありがとうございます。
向いてると思います、うん、ね、誰かと一緒にやるの、はい、楽しいですもん。
多分このアフタートーク聞いたら、あ、もうちょっと砕けていいんだって思いますよ
ですかね、この砕けて、全然砕けてきていただいてそう、うん、私それでタイトル変えようと思ってるんです、あのゲスト会のタイトルを。そう、
あ、ゲスト会のタイトル、
そう、あのポッドキャストの、ね、タイトルは、
うん、
まあ、ガラッと変えることはせずにそのままなんですけど、
はいは
い、いつも、ゲスト会はですね、もともとボイシーっていう名前があった方がみんななんか、
うん、
いいのかなっていう風にこういろんな人から言われて、うん、あ、そうかなと思ってじゃあ、うん、ボイシーパーソナリティの勝手に未来会議っていう名前にして、うん、そのゲスト会をしてたんですね。で、うん、これはもともとそのボイシーのそのチャンネルの中にボイシーの社長の尾形さんと文化放送の村田さんがされていらっしゃる本家の番組、はい、ラジオポッドキャスト未来会議っていう本家の番組があるんですよ、うん、でそれをパクろうと思って、はいはいはい、でパクって勝手に私がやってる未来会議っていうので
そういうタイトル、
それでタイトル決めたんですよ。
うん、
でだから最初はそのボイシーつながりでこの、存じ上げてる方とかをちょっとお呼びしたりとかしてたのもあったので、タイトルにボイシーってそのままついてたんですけど、はい、なんかこれすごい堅苦しいし、もっとなんかポッドキャスターがたまり場みたいな感じで来れるよう な, うん、うん、なタイトルにしたいなと思って、これポッドキャスターのたまり場っていうタイトルにしようかなって、はい、この12月ずっと考えてたんです
いいですね。
おお、うん、確かにね、ボイシーでちょっとね、おって、さっきあのハードル高くないですかって、まさかそこなんですけど
なんかタイトル堅苦しくなっちゃうじゃないですか、うん、ちょっとね、
うん、
そう、だからタイトル変えようかなと思って、でもっとみんながこう、うん、ワイワイ話せる場所ですよっていうイメージがつきやすいものにしたいなと思ってるんですけど、うん、なんかいいやんないですか。
いや、私もそのままテレフォンショッキングをやったらいいと思ったんですけど、めっちゃわかりやすいと思ってて、
あ、
うん、テレフォンじゃないけど、
テレフォンじゃないけど
テレフォンじゃないけどわかりやすいかな、まあ、世代にもよるかもしれないです。もうね、いいとももやってないからあれですけど、
確かに、いやでも、うん、お呼びする方大抵この多分同じ世代とかの方が多いから、
だったら
大丈夫かも。
それこそ友達の友達はみんな友達ですよ、
ね、そうですね
そのまま
友達の友達はみんな友達、テレフォンショッキングにしようかな。じゃあ
テレフォンショッキングだとすごい分かりいいというか、あ、そうやって紹介してるのねって思ったりします。
じゃあポッドキャスト、テレフォンショッピング、テレフォンショッキングだ。
ショッピング
しちゃったらいいか。
ショ
ッピングしたらいいか。テレフォンショッキングでいこうかな。
いや、なんか僕、今、アフタートークをお誘いして、まさかこの中で決まっていくっていう流れにドキドキしてるんですけど。
いや、
こんな展開ありますかっていう。ね、
いや、相方をナンパするかのごとく、
そうそうそうそう、
気軽にちょっと
行こうかなと。
そうそう、いいと思います、その、その姿勢。
いいですね。で、僕ね、今日ね、新井さんと喋ってて、見つけました。はい、新井さんね、カチッとしてるイメージありますかねって言ってはるんですけど、その、勝手に未来会議ってパクろうとか、テレフォンショッピングパクローとかそこら辺いいっすね、すっげえ。
めちゃくちゃ
でことが
パクって、
ね、そういう楽しいことをね、うう本当はやりたい人なんやっていうのが
楽しいんですよ、うん、
そう
なんですよ。めちゃくちゃね、知らない間にいろんな方のパクってるっていうね、
うん、
そう
有名じゃないから誰も言われないだろうと思ってるんですけど
いや誰も言わない。
そうそう、うんね、月一はね、来てくれた人をどんどんどんどん、そのカチッとしてる人は衣を脱がそうという、う
ん、そうですよ。
めっちゃ今脱いでますよ、
りょうさんの今の脱ぎっぷりですよいや、こっからです、こっから
もうちょっと人肌脱いでみようかなみたいな。
そうそう、もうりょうさんはもう丸裸にしてやりましたからね。
いや本当ですよ、
りょうさん
きっかけここですよ。
そうそうそう、
いやりょうさん本当なんかすごい喋りやすい方だなと思って、最初にあのゲストでお呼びした時も初めましてだったんですけど、はいはいはい、
うん、
すごくいい青年って言ったら失礼かもしれないんですけど、すごいお若いので、
うん、
そう、なんかものすご
い、はい、吉田くん曰くチャラい
チャラいチャラい、そうそうそうそう、チャラいって
言
って
、あの二人
はそう、
うん、いやもっと肩の力抜いて、まあ普段原稿を読んでらっしゃるので、余計ちょっと硬い感じがあると思うんですけど、うんうん、せっかくのオフトークだったりとか、こうやってなんて言うんでしょう、誰かと話をするとかっていう時はあまりカチリしないのをわざとそっちに振ってあげてもいいかもしれないですよ。
ちょっと今年の目標はフリートークをするという目標で、
うんうん、すごいここで目標が
そう、だから原稿書くのにもちょっと、うん、あの疲れてきたと言ったらあれなんですけど、もうちょっとなんかこう、はい、はみ出していきたいなっていうのがここ1年出てきたので、うん、ちょっとね、マーヤさんに背中を押してもらって、ユウスケさんにもどんどんパクれって言ってくださったんで
もうね、ラフにね、こう気楽にね、こう好きなことをやっていくのがいいのでね、
そうですね、
それが長く続く秘訣だと思いますよ、
うんうんうん、
ねえ、
うん、
とカチッとできないユウスケが言っております
まあまあまあ、 あのいざとなったら編集でなんとかなりますからね。あ、
編集でそうそうそう、チョキチョキと
魔法かけれるからうちら
して、ね、そうそうそうそう大丈夫です
いや、
ああ、じゃあリナさんの今年の目標も決まったところで、
はい、
番組の宣伝を改めてしていただきましょうよ。
はい、お願いします。
番組の宣伝、
はい、
はい、
ちょっといつも原稿を読んでるので
ラフに行きましょう。じゃあ
大丈夫かな、
フリートーク、
フリートークで いけるかな、
はい
素を出していきましょう。
そう、素だな、素だな、はい、毎週、今は毎週2回月曜日と金曜日に配信をしているポッドキャストアンバサダーという、まあ、音声関係のニュースだったり自分が気づいたことをお話ししている番組を今しております。配信し始めたのが、2021年の多分2月からですね、はい、うん、それまでは
すごいペースで、
そう、それまではですね、うん、ノートでずっとあのちょっと自己練みたいな感じでずっとしてたんですけど、はいはいはい、まあ、2021年満を持して、ポッドキャスト媒体に進出ということでやり始めました、うん、で、まあ、いろいろなあのテーマをお話しするんですけど、まあ、ポッドキャストの自分が聞いて面白かったレビューだったりとか、あと、ポッドキャストアワード、ちょうど今選考やってる、う
ん、ね、
はい、うん、ところのこの過去3年で何が変わったのかみたいなのをちょっと自分でこう紐解いて解説をしてみたりとかっていうのも、ビジネス視点もやりながら、ただ今年はもっとラフに、月曜日はかっちりと金曜日は気楽にみたいな感じでいこうかなと思っています。はい、あとは、ゲスト会もですね、すっごく楽しいので、自分があの編集もすごく楽しくなってきたので、はい、そこも続けてやっていこうかなと思っていますはい、なので音声配信の皆さんとか、はい、もしかしたら興味があるトピックがあったりするかもしれないので、よかったら聞きに来てください。
はい、ポッドキャスター必聴のポッドキャストです
そうですね、みんなに聞いていただきたいです ね、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、ね、いい時間になってきましたけども、これね、いつもね、もういつまで喋っても、うん、終わらないぐらい楽しいんですよね。
アフタートークのまたアフタートークみたいな感じ。
そうそうそう。
そう。
はい。というわけで、ね、今回は本当に重ねて、先にね、ポッドキャストアンバサダーに付き呼んでいただいたっていうところが始まりだったので、
は
い、もう一度お礼の方を申し上げた上で、アフタートーク、噛んじゃった、久しぶりやからね、はい、アフタートーク締めていこうと思いますはい、というわけで、はい、今月のゲストとして来ていただきましたポッドキャストアンバサダーの新井里奈さんでした。 ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
またどこかで、
また、はい